時刻はお昼1時30分となりました。5月13日火曜日、彦根城世界遺産ラジオが始まりました。この番組の進行は滋賀大学3回生の原光太と
杉原雅樹
でお送りしていきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。5月の第2週の放送は、パリアさんの2階よりお送りしています。お送りします。この番組は関西産業株式会社、彦根急走株式会社の提供でお送りします。というわけで、2週間かな、
はい、
そうですね、間空きまして、で間にゴールデンウィークがあって、
うん、
まあ、皆さんね、これ聞いてくださってて、なんか行くみたいな、行く気持ちになって行っていただいたらよ嬉しいんですけども、
でも今日来てすごいびっくりしましたね。はい、この下にバーガーキングがパリアさんの1階にできていて、
はい、
ね、すごくたくさんの人が来ていて、
そうですね、できたのちょうど先週ぐらいかな、5月の来週ぐらいにできてた気がして、まだこんなに人いるんですね。
食べました？
でもまだこっちでは食べてないですね。
あ、そうですか、
はい、
ちょっと僕帰りにバーガーキングさんに行って、
あ、そうですか、
はい、お土産に持って帰ろうかなとい
いと思います。というわけで、まあその各有僕もゴールデンウィークでちょっと復習ではないですけど、うん、一応行ってきまして、
国に帰らなかったんですか？
あ、そうですね、地元には帰らず、せっか、あ、彦根城の方に、はい、学割というか学生証を見せればタダで入れますし、行ったんですけれども、
はいはい、
そうですね、天秤櫓の屋根の向き本当に違いましたね、
はい、違ったでしょ、ね、天秤と言いながら、
そうですね、天秤のくせに、
そうそう、向きが左右対称のはずなのに、ちょっと違うという、
違いましたね、あと石垣が違うっていう話あったんですけども、はいはい、うん、それちょっと見た目じゃ分かんなかった
です、ね、あ、そうですか、
はい、ただなんか看板みたいな、解説板みたいなのが立ってて、はい、
うん、
それでなんか打ち込み、
うん、
に剥ぎ継ぎか、
はい、
とのなんかもう一つあって、
はい、
なんか綺麗に積み上がってるのと間に石が入ってるみたいな違いらしいんですけど、
はい、
ちょっと見た目だと僕分かんなかったですね、
う
ん、
そうですか、もっとね面白いこともあって、はい、橋の橋脚がこう上に丸いこう廊下橋があって、
はい、
あります、ね、でその下に橋脚があるでしょ、
はい、
あそこのね場所も違うんですよ昔と。
あ、そうなんですか、
はい、だからなんていうんですか、この世界遺産ラジオ を進行役になって、
はい、
興味を覚えて、で彦根城上がって、はい、解説版とか読むっていうのも、
はい、
すごいことですよ。
だから、あ、そうですかね、
そう、知らないことが分かるし、でそこからまたいろんなことに興味が発生していくんで、
はい、
うん、他どんなこと思いました？
そうですね、月見櫓かな、
はい、
からココット、なんだスポーツデポとかドン・キホーテとかがある、はい、あそこが見えるじゃないですか、
はい、双眼鏡が置いてあるところですね。
あ、そうですね、そうです、そうです、
はい、うん、
でそこの、堀とそのお城の間というかの空間に住宅が建ってるじゃないですか、
はいはい、
あそこも昔は城の設備の一つというか、
うん、
と何が建ってたのかなとかちょっと思ったりして、
うん、ね、あの辺りは彦根藩士さんのお屋敷が、
あ、あそこなんですね、
うん、ずっとあったところですね。
そうなんですね、
はい、
だからなんかこう今では昔から平地だったんですかね、だから今住宅街にできるぐらいの、
うーん、そこもちょっと深い歴史があって、
あ、そうなんですか、
うん、あの辺りはお末っていうところで、
お末
で、お末山という山があったという、
山があったんですか、
ですけど、
はい、
だからお末山があったというのは資料には残ってるんだけど、
はい、
その山、お末山っていうのが今どこにあるのかわからないんですよ。だから
そうですね、このあの辺にもう山はないですもんね、うん、
でだからひょっとしたら、まあ、ミステリーなんですけども、
はい、
分かってないんですけど、
はい、
彦根山が観音霊場だったでしょ、
はい、
でその後彦根城築城の時にひょっとしたら 造成されたというのか、山がなくなったのかもしれない、
はあ、
うん、というような話も聞いたことがありますね。
あ、そうですか、うん、あとはあれですかね、その時もパリアで話したのかな、ヤマトタケルの御事が腰掛けた石、
はい、
みたいなの、
はい、
なんとなく探したんですけどなんかそれっぽいものはなかったですね。
あの昔西の丸に、まあ、昭和20年代の彦根の観光ガイドブックなんかに、
はい、
ヤマトタケルの腰掛け石っていうのが写真付きで出ているという話をしてたことがあったんですね、
はいはい、けどベンチぐらいしかなかったですねそれらしいものは特段見つけられなかったんですけど、うん、
興味を持ってなんか彦根城に上がるというのもただ漫然と上がってるんじゃなくて、なんかね、いろんな目的を持って上がるとまた違った楽しみが ね、
そうですね、
あるような気がしますね。
なんか単純に見やすいのかなっていうふうに思いました。見て回るのに、
うん、
まあ、なんか広さ的にはそこまで大きいというか、
うん、
何時間もかけて歩くようなところではないですけど、うん、なんかそういう見るべき箇所というか目的を持ってこう見てみると、うん、なんかサクサク回れていいなというふうに思いましたね、
うんうんうん、そうですね、琵琶湖が綺麗に見えたりするでしょ
う。あ、そうですね、うん、はい、
で昔は彦根城に登ると、はい、子供には、琵琶湖が見える、子供はね、
はい、
で大人は日本が見える、で大人はっていうか偉人は世界が見えるっていうふうに言われてた時代があって、
はい、
でなんかイギリスのバートン・マーチンっていう人が、
はい、
書いた詩だっていう風に言われて、僕バートン・マーチンっていう人を調べたことあるんですけど、はい、そんな人いないんですよ。いないけれどもみんな少年少女ふるさと歴史講座っていうところに出て彦根城の勉強すると、
はいはい、
偉人は世界、彦根城に登ると偉人は世界が見えるっていう風に言う、つまり、
はい、
井伊直弼っていう人、はい、開国をしたでしょ、
はい、
つまり日本の行く末 を見据えて開国の決断をされた、
はい、
ということで、まあ、郷土の誇る偉人じゃないですか。
そうですね、
偉大な人じゃないですか、
はい、
日本の偉人でもありますけど、
はい、
だから彦根城に登ると、偉人には偉い人、だから世界を見通せる人には
せ
いわかこう世界が見える、大人には日本、ね、っていうふうに、言われてた。だバートン・マーチンっていう人本当にいるのかと思ってずっと信じていたんですけど、
調べたらいないと、
うん、そういう名前の人はいなかった
、はい、だいぶ不思議な話ではありますけども、はい、でね、その時に、彦根城のあたり回ってて、
うん、
今期公園、
はい、
今期児童公園の名前かな、
はいはい、
のところを歩いてる時にちょっとふと思いまして、
はい、
五穀神社っていうのがすぐ彦根城のすぐ近くに
ありますね、
ありますね、
はい、
でまあこんだけ近くに置いてあるというかあるんだったら、うん、まあ、何かしらの関係あるんじゃないかなと思って、
世界遺産登録されようとする彦根城のエリアのすぐ近くに五穀神社があると
、ね、はい、あるので、
うん、
まあ、何かしらの関係あるんじゃないかと、こんな近くに置くんだったら、
うん、
と思って、調べてみたん
ですよ。すごいですね、だんだんといろんなことに疑問が持つようになって、
ね、最低限の知識があるとなんかちょっとずつ不思議に思うことが増えてきたので、うん、調べてみたんですけども、うん、まあ、その結果はちょっと極なと
思う、はい、だからこう、なんていうんですか、解けない謎はないみたいな、名探偵コナンみたいな感じ。
いや全然そんな、ただ単純にネットで検索っていうだけなんですけど。
あ、なるほど、はい、
まあ、ちょっとその結果も踏まえてお話聞けたらなっていうふうに思います。1曲目はフランプールの証です。どうぞ。 今聴いていただいた曲はフランプールの証でした。ちょっとこの番組のね、あの冒頭2分間ほど、音声ちょこちらのトラブルでですね、音声が流れなかったそうでお詫び申し上げたいと思います。今週の放送は、パリ屋さんの2階よりお送りしています。この番組は関西産業株式会社彦根急送株式会社の提供でお送りします。お送りしています。というわけで、先ほどね、最後に護国神社についてちょっと調べたっていう話をしたんですけども、まあ、結論から言うと、
はい、
まあ、徳田彦根城とは関係がないっていうのが、まあ、僕が調べた結果なんですけれど、うんうん、
はい、彦根城とは関係ないんですね。ハードとはあんまり関係ない、
はい、
けどもソフトとしてっていうか、はい、歴史としてはものすごく大きな事件が、
はい、あ、そうなん
ですか、関わっているんですね、
はい、
まあ、優しくっていうのが簡単に言うと、
はい、
明治維新っていうのがあって、
はい、あります、はい、
で明治維新になって、
はい、
天皇制、
はい、
に変わったわけですよね。そうですね、
幕府から天皇の土地に変わって、
うん、で、でその時にですね、
はい、
明治維新に江戸時代から明治に変わる間に、
はい、
戊辰戦争という戦争が
ありますね、はい、
あったんですね。幕府軍と朝廷、
はい、
錦の御旗のね、
はい、
で会津に行ったって言ったでしょ。
あ、はい、会津若松 の、はいは
い、ね、の戦いとか、
はい、
ね、皆さん知ってると思いますけど、はい、でその戦いの火蓋が切られたのが鳥羽伏見の戦いっていうんです、
はい、
があるんですね、
はい、
でその時に官軍にとして戦うのか、
はい、
幕府軍として戦うのか
ですね。朝廷というか天皇側につくか、うん、幕府側としてというかの二分ですよね、
うん、はい、そう、日本を二つに分けた戦いが戊辰戦争ですよね、
はい、
でその戦いの時にさて彦根藩はどっちについて戦ったでしょうか
と調べたところにそれ載ってて、
うん、
とそこだと朝廷というか天皇側についたっていう風にな ってましたね。
これはねすごいことで、彦根藩っていうのは徳川譜代筆頭って言って、
そうですよね、はい、
で徳川家の中のナンバーワンですよ。
そうですよ ね、
はい、その彦根藩が朝廷側につくっていうのは、
はい、
一大事、
そうですね、幕側にとっては一番古い家が敵に割ってしまったみたいな状況ですもんね、
う
ん
う
ん、で
この時にもう直輔さんはおいでにならなくて、
はい、
直則さん、子供の
直
輔さんのお子さんの直則さんという人が、はい、藩主だったんですけど、
はい、
藩主たちにね、
はい、
じゃあ彦根藩はどっちにつこうかみたいなね、
あ、はい、戦いの前に
そうそう相談をするんですよ、
はい、
で上級藩士の人たちは、
はい、
今の滋賀大学の地下の隣にある彦根西中学というところに、
はい、
講道館っていう彦根藩の学問所があったんです
よ。
で、はい、そこに集まっていろいろ喋る、
はい、
あ、話をしたどっちにつこうかって、
はい、
で下級の藩士の人たち、足軽の人たちも含めて、はい、そういう人たちは彦根の今キャッスルロードありますね、
はい、
あそこのね、宗、はい、安寺というところ、
あ、はい、はい、ありますね、
あそこに集まってどうするかっていうのを話し合って、
もうなんか身分上から下の人まで全員で話し合ったんですね。そうそう、
はい、でその結果彦根藩は朝廷側につくことを決めた。でそれがなんでかというと、
はい、
彦根藩というのは徳川譜代筆頭であるにもありながら京の守護職、京の朝廷を守る仕事を仰せつかってたんですよ、
はい、まあ、近いからですか ね、うん、
ね、でその250年の間ずっと京の守護職を、なんていうんですかの役目を果たしてきた藩であるということなんですね、はい、で直則さんは徳川の 恩、250年間徳川の恩もあるけれども、
はい
ね、で反論を統一しようとした時に、大義名分に報じるっていうふうに決めた。だから彦根藩の大義っていうのは何なんだろうかということなんだけど、これがですね、いい直政以来ですね、
はい、
代々受け継がれてきた、でこれが受け継がれてきた、朝廷を守るという大義に従ったわけです、
はい、
そういう理由で朝廷側についた。でこれが戊辰戦争です、
はい、
で、なんていうんですか、戊辰戦争ってみんなと、鳥羽伏見に始まって北海道の、ね、五稜郭まで、ね、ずっと続きますでしょ、
はい、
であのすごい戦いで新があって、あの、まあ、明治政府っていうのができていくわけですね。
そうですね、はい、
でそうすると明治天皇は、明治2年にその戊辰戦争で死んだ人たちを祀るために、
はい、
東京の九段というところに昇魂社っていう神社を作るんですね、
は
い、でそれが後の靖国神社になる。
ああ、なるほど、はいはいはい、
で昇魂社から靖国神社になっていきますよ、
はい、
で彦根ではやっぱり昇魂碑っていうのができる、
はあ、
だから戊辰戦争で日本の国のために戦った、
はい、
まあ、勝った方だからね、はい、国のために戦った人たちの英霊を祀るために昇魂碑っていうのができる、
はい、
でこの昇魂碑っていうのができたのが龍潭寺、沢山のふもとにあった龍潭寺にできる。この昇魂碑っていうのはまだある、
はい、
でその後昇魂社っていうのを建てましょうというんで、
はい、
まあ、政府にお願いをするんですよ。
建てさせてくださいと、はい、
で昇魂社っていうのができる。
お
う、できたのが今の護国神社の場所。だから、彦根城の近くにはあるけれど、
はい、
建物としては世界遺産としてはそんなに、明治にできた神社なんだけど、
はい、
歴史的にはすごく重大な、
ね、
重要なっていうのが日本の行く末を決めた戦いのに関係がある場所だということですよね。だから戊辰戦争で死んだ人たちの名前とかちゃんと書いてある。
あ、そうなんですか。
でそれがあの、この間一回出てきた、草壁明覚さん、
はい、
明治の三筆と言われた人の、はい、まあ、滋賀大学の中に、草壁家屋敷跡っていう石碑がある、
は
いはいはい、でその人が書いた字で、ちゃんと石碑が、戊辰重聖戦死者の日だから戦死者の人たちの名前を書いたあの日がちゃんとあるんですね。だからそれも、見ておくといいかもしれません。だから靖国神社も今もう第二次世界大戦に関係していろいろ言われてるけれども、ね、はい、元々たどっていけば
戊辰戦争
に行き着く。だからその第二次世界大戦で亡くなった人の御霊だけを祀っている神社ではないということですね。そういうこともちゃんと考えて護国神社っていうのを見てみるのも面白いと思います。
そうですね、
あのもちろん戊辰戦争の戦没者も祀られていますし第二次世界大戦の、
はい、
戦没者も祀られています。つまり、はい、滋賀県では滋賀県を守った滋賀県、はい、まあ、日本の国のために戦った人々が
祀っている
ということなんですね。
そうですね、
はい、第二次世界大戦だけではないということです、
はい、まあ、その世界遺産登録とはあまり関係がないかなみたいな結論、うん、
いやでも ね世界遺産登録を機にいろんなことを調べていったり、はい、いろんなことを気づいていって調べていくと世界遺産登録を機に歴史っていうものが分かってくるし、はい、で昇魂、護国神社を見てみると、
はい、
従軍した犬
ワンちゃん、
うん、
はい、
のをちゃんと祀られてる。
あ、そうなんですね、うん、
だから一緒に戦ったということで、ね、だからそう五穀神社もちゃんと見てみると面白い。
あ、
ね、鳥居も面白い。
ほう、
見なかったでしょ
う。そうですね、でそこまで全然気が回らず、
普通の神社にあるこういう鳥居じゃなくて、
はい、
まっすぐな、丸いこう横、まあ、笠木島木抜きっていうんですけど、はい、靖国神社と同じ鳥居が建ってる。
へ
ー、鳥居の形も見てみると面白い、はあ、ですね。
地元関東なんで両方見比べることができるんでね、はい、まあちょっと今度実家帰った時にちょっと見てみようかなというふうに思います、う
ん、なんかきっとそんな風に、まあ、世界遺産登録があるからいろんなことに興味を持って、不思議だなと思ったことを調べていくと、
はい、
もっともっと町とか、
そうですね、深く見れるかなっていう
強度とか面白いかもしれませんね、
はい、思います。というわけでね、ちょっと時間ですので、曲の方参りたいかなというふうに思います。あ、ちょうどなんか曲名が合ってますね、2曲目はゆずで平和です。どうぞ。今聴いていただいた曲はゆずの平和でした。この番組は関西産業株式会社、彦根急走株式会社の提供でお送りしています。というわけで、毎月第2週の後半はですね、彦根商工会議所の青年部タイムでして、世界遺産獲得に向けて積極的に取り組んでおられる彦根商工会議所青年部のメンバーさんをお迎えして、お送りしていくことになりました。というわけでちょっと自己紹介の方、今回初回ですので自己紹介の方お願いしてもよろしいですか。
はい、令和7年度彦根商工会議所青年部会長をしております日平翔吾と申します。
同じく副会長の尾本和也と申します。
同じく、商工会議所青年部の大塚良平と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
彦根商工会議所青年部さんということで、ちょっと活動内容どんなことされてるかみたいなことをお聞きしてもよろしいですか。
はい、彦根商工会議所青年部なんですけれども、まず僕たちは、地域で活動する青年経済人の集まりっていう団体です。
はい、
で、YG の活動を通じて、まあ、僕たち自身が、はい、成長したりとか、またあと会社を発展させたりとか、
はい、
あとは、まあ、メンバー間でお互いにこう交流を図って、まあ、地域を活性化していこうよという団体ですね。はい、でその中で、まあ、いろんな活動をしているんですけれども、
はい、
一つは、まあ、自分たちが、勉強になる、
はい、
活動ということで、まあ、講師の方を呼んだりとか、
はい、
あとは、まあ、自分たちで勉強会をしたりとか、
はい、
そういった形で、勉強会をするような例会、
はい、
あとはですね、親睦の例会ということで、
はい、
まあ、それこそ家族の方とか家族のとか、あとは他の地域の、YG と、
はい、
交流をする例会、
はい、
あとは、地域を活性化する例会ということで、まあ、それこそ彦根の駅前の銅像をライトアップしたりとか、
はい、あ、なるほど、
はい、うん、そういった世界遺産事業を、取り組むような例会とか、そんなことをしています。
あ、は
い、
なるほど。先ほどが出ている YG っていうのはこの団体の名前、
そうですね、ごめんなさい、うん、通称で彦根 YG と言われています。はい、
はい、なるほど。例会っていうふうにお聞きしたんですけど、その勉強会だとか、はい、そういうのはそれこそ彦根の歴史とかそういったものですかね、それとも、
ね、例会っていうのが、だいたい月1回、
はい、
定例会という形でそういう例会っていうのを、開催するんですけども、
はい、
その中の勉強会というのは、まあ、いろいろその時の目的に応じて企画をするんですけれども、はい、それこそ、例えば経営者の人の素質をもっと、上げていくような勉強会であったりとか、はい、まあ、そんなこともしたりしています。
なるほど。とメンバーさんっていうのは、どういった方が多いというか、うん、まあ、簡単に言ってしまえば年齢層だとか、
はいはい、
どういったことをされている方が、うん、その集まっているのかっていうのは、
ですね、まあ、年齢は45歳以下 ということで決まってまして、はい、まあ、その地域で活動する、まあ、商売をしている方であったりとか、はい、まあまあ、そういったメンバーが多いですね。あ、そういった形の形、あのメンバーの集まりで今はだいたい80名くらいで活動をしています。
なるほど、80名結構な大所帯ですね。
そうですね、まあ、それでもやっぱちょっと近年人数の方が減ってきてまして、はい、やっぱり充実した活動をするにはメンバーが一人でも多くいた方がいいので、はい、まあ、そういった会員の拡大にも今取り組んでいるところです。
なるほど、すいません、まあ、そのこの会というかの、うん、設立というかその、はい、どうやってこうどうやってじゃないか、なぜこうみんなで集まってそういうことをしようと思ったような理由みたいなものとかってあるんですかね。
やっぱりその会の目的っていうのは、はい、やっぱりその地域の経済的発展、はい、経済の発展に寄与することを目的としているので、はい、まあ、そういった思いを持った、まあ、先輩方が、はい、当時結成をされて今でだいたい40周年をこの間迎えたので43年目かなっていう、
そんな長いんですね、
はい、はい、形のところで、まあ、それこそ僕ら自身の、成長であったりとか、はい、自社を発展させる、またあと地域を活性化するような取り組みをして、彦根自身をもっともっと活性化していこうよっていうふうに、はい、思いを持って作られた組織ですね。
なるほど、はあ、なんでしょう、まあ、皆さんで集まってそのやられているっていうことなんですけど、うん、外部って言ったらあれですかね、なんかこう表立ってというかこう一般の方との交流というか、うん、一般の方となんて言うんでしょうね、はい、触れ合うというか接する機会みたいなものってあるんですか。うん、
それこそですね、その地域を活性化する例会っていうのがありまして、はい、例えば、今回のテーマである世界彦根城の世界遺産登録に向けた取り組みでも、はい、やっぱその地域の方の、機運を上げていかないといけないということで、はい、地域の方を巻き込んだ形でイベントをこれまでやってきてまして、はい、まあ、今回、その世界遺産についての活動をお話しできる機会をいただいてますので、はい、まあ、今回からですね、その取り組みについても話をさせていただきたいなと思うんですけども、はい、実際は最近で言ったら、彦根城の世界遺産フェスタっていうのを開催して、はい、例えばマルシュであったりとか、はい、あとは大きなみんなが参加してもらって作るモザイクアートを作ったりとか、
あ、なるほど、
うん、
は
い、そういったあの地域の方も参加していただけるような、はい、イベントを開催したりとかしてますし、はい、あとはですね、まあ、それこそ先ほど申し上げたライトアップとかもやっぱ地域の方を巻き込んで行っていくような事業になりますんで、うん、僕たちの活動がやっぱ地域の人にも根ざしていくような、はい、ことができたらいいなと思ってます。
なるほど、ありがとうございます。ちょっとここでですね、早いんですけども一旦曲の方行きまして、後半の方でですね、具体的な活動内容を詳しくされてきた活動内容をですね詳しくお聞きしたいかなというふうに思います。ちょっと早いんですけれども、ちょっと一旦曲の方を、まあ、言ってもよろしいですかね。3曲目は、Mr.Children の印です。どうぞ。聞いていただいたのは Mr.Children で印でしたとですね、まあ、このラジオ、まあ、世界遺産ラジオというわけで、まあ、世界遺産の活動、世界遺産登録に向けた活動に関連するラジオではあるんですけれども、まあ、先ほどもちょっとだけ、出てましたけども、その世界遺産関係の活動っていうのをお聞きしてもよろしいですか。
はい、まあ、世界遺産彦根城の世界遺産推進に向けた活動をスタートしたのが、令和4年なんですけども、はい、その時にですね、まあ、我々彦根 YG と あと彦根 JC さんで、はい、あのタッグを組んでたくらみという組織を作りました、はい、でそのたくらみでまずあの彦根城の、世界遺産登録に向けた、まあ、機運醸成をしていこうよということで、はい、活動をスタートしたのがきっかけで、はい、まあ、それからあの毎年あの彦根 YG でもあの活動を続けていくようになったんですけども、
なるほど、
まあ、今日はちょっとその、はい、令和4年にたくらみを結成して、はい、行ったイベントについて紹介させてもらえたらなと思います、
はい、お願いします。
じゃあ、具体的な内容はまず尾本くんお願いします。
はい、じゃあ私からはその、一つとして彦根ショートムービーコンテスト、うん、マイフェイバリットタウン彦根というものを企画させていただきました、はい、こちらはSNS ショート部門が2つで、長編動画として YouTube チャンネルに上げられるような長編動画の部門が一つで、全部で3つの動画を、はい、県域市民の皆さんから集めさせていただきました、
はい、
で、こちらはあのヒコセカダンスといって、当時あの、はい、コロナ禍でしたので、
あ、はい、
なかなか人とお会いして何かをするっていうのは難しかったんですけども、
なるほど、はい、
そこを逆逆手にとって、まあ、SNS でダンスをアップしていただいた中から、はい、こう対象を選んで表彰しようっていうもの、
なるほど、
はい、でロングの、まあ、マイフェは彦根っていう長編部門はもうがっつり彦根の魅力をもう自由に、動画にまとめていただいたものを表彰しようっていう企画になります、
は
い、
なるほど。とそれは今でもその受賞作品みたいなものは今でも見れたりするんですか？
そうですね、 YouTube チャンネルに、はい、上がってます。
となんて検索すれば出てくるんでしょうか？
マイフェバヒコネと検索していただければ出てくると思うんですけれども、
はい、
ヒコネ YG のおそらく YouTube チャンネルにも上がってるとちょっと自信ないですけど。
わかりました、まあ、マイフェバヒコネと検索すれば出てきますかね。
はい、はい、そうですね。
なるほど、
ぜひ見ていただければと思います。
はい、マイフェバヒコネと、そのコンテスト自体はその令和4年に開催された、このコロナ禍ですからいつだ？
そうですね、2022年の7月から、はい、募集を始めて、でこの後にもちょっとご説明させていただくんですけれども、はい、その受賞の表彰式を最後の世界遺産フェスタでしようっていうところで、はい、させていただいた企画になります。
なるほど。ムービーコンテストっていうのが一つ目の活動ということで、
はい、そうですね、
じゃあ二つ目の方を聞きしてもよろしいですか？
はい、二つ目の活動としてましては、モバイルスタンプラリーということで、はい、旧彦根藩なので、はい、それこそ北は長浜、
はい、
で南はですね、近江八幡、沖島とか、
はい、
その辺までのエリアにですね、QR コードの看板を設置して、はい、それで、まあ、実際に、その旧彦根藩のエリアを巡ってもらってスタンプラリーをしていただこうという企画を、開催しました。
その QR コードっていうのは主にどういった場所に置かれているんですかね？
ですね、それこそ、まあ、もちろん彦根城の、
はい、
周辺の施設であったりとか、
はい、
何かこの彦根城にゆかりのある場所に置かさせていただきまして、
なるほど、
まあ近くでしたら荒神山の、上に神社があるんですけども、はい、そこであったりとか、あとは沖島にも、彦根城と実はゆかりのある、
はい、
ところがありまして、まあ、そういったところにも置かせてもらったりとか、
はい、
白斎寺さんであったりとか、そういうところいろんなところに置かさせてもらいました。
なるほど、
はい、
それはあれですかね、車とかで回るのが一番回りやすいですかね？
そうですね、
やっぱ電車だとちょっと厳しい。
そうですね、車で当時、先ほどもありましたけど当時コロナ禍やったんで、
あ、はい、
みんなで動くというよりは、まあ、それぞれ各々が、動いていただいて、はい、いろんなところを、まあ、巡っていただけるというような形で企画をしました、
は
い、
なるほど。もう今はもう設置はされてないんですかね？
そうですね、もう期間限定やったんで今はもう設置はしてなくて、
はい、
で当時その QR コードを読んでもらうと、クイズが出てきて、
はい、
まあ、実際にその地域を巡ってもらって、まあ、そのご当地を楽しんでもらうとともにですね、
はい、
そういった彦根城にまつわる、クイズを楽しんでもらって、はい、ちょっとまあ勉強の方もしてもらおうかなというような企画でしたね。はい、
はあ、なるほど。またそういった ったことを開催するみたいな予定はありますか。
どうですかね、今のところは企画としては上がってきてないですけれども、はいはい、まあ、それも当時500名くらいの方に参加していただきまして、はい、まあ、そういった、参加していただいて、まあ、なんですかね、ポイント制を設けてたんで、まあ、いっぱい全部の、なんですかね、QR コードを、はい、読んで、あの、完全クリアしていただけるお客さんもいらっしゃったりとかして、はいはい、すごく反響は大きかったんで、また何か、はい、そういった面白い企画もできたらなと思いますね。
なるほど、はい、いいですね。では、3つ目の方をお聞きしてもよろしいですか。
はい、まあ、3つ目といいますか、今回この最初の2つ今紹介あったやつの、はい、まあ、集大成というか、それの表彰式のバーも兼ねて、はい、彦根城世界遺産フェスタ2022というものを企画していまして、はい、今期公演の一体を使って、はい、特に、まあ、地域の子どもたちにこの彦根城世界遺産を今目指してるんだよっていうのを知ってもらうような企画をしようと、はい、いろいろ考えてまして、はい、その時に、当時の彦根市長ともお話をさせてもらいまして、はい、まあ、テーマはやっぱバズらせようっていうことだったんで
なるほど、ま
あ、どうやったらこのイベントがバズるかなということをみんなでいろいろ考えて、はい、で一番目玉で考えてたのは、今期公演のグラウンドで気球を飛ばそうと、
はい、気球、
うん、気球を、はい、で上まではさすがに無理なんで下にロープで固定して、
あ、なるほど、
30メートル以上、はい、多分彦根城の天守と同等ぐらいの高さぐらいまでは上がるんじゃないかなっていう、はい、それぐらいの企画をしてましたし、はい、あとダンスの企画とかいろいろ企画をしたんですけども、
はい、
前日からちょっと天気が怪しくなってきまして、
あらららら、はい、
でやむを得ず苦渋の決断でもう中止ということになってしまったんですけども、はい、それ以外にも彦根市の小学生中学生対象に、はい、作文コンクールも実施をしたりだとか、
はい、
そのテーマはまあ、自由で、基本的には彦根城について、
はい、
でタイトルをつけていただいて、はい、小中学生から150作品ぐらいをいただきまして、おーおー、
はい、
でその審査を我々、青年部と JC の方で審査して、はい、グランプリを決めるという形で、はい、そのグランプリの作品も新聞とかにも取り上げていただいたりとかで、はい、まあ、少しは僕らが狙ってたこの地域の子どもたちに、世界遺産を目指してるんだよっていうのが知ってもらう機会になったんかなというふうに、はい、感じましたね。
その中止になってしまったあと、その代わりのものは開催できたんですかね。
そうですね、あまりにも僕ら消化不良で、はい、悔しすぎて、
そうですね、残念
ですね、なんかしたいなということで、はい、商工会議所の事務局に相談して、はい、もう一回やらせてほしいということで、まあ、ちょっと同じ規模のことはできませんでしたけども、はい、恵比寿港のお祭りの中でブースを構えて、
はい、
ランタンナイトという企画をしまして、
はい、
内容としては無地の提灯をこっちで、何百個か用意しまして、はい、それに子どもたちが絵付けをするという、
絵を描く、
絵を描く
ということですかね、はい、
で、まあ、彦根城の絵でもいいですし、彦根の絵描いたりとか、はい、まあ、いろんな彦根城に まつわるものをいろいろ描いていただいて、
はい、
作っていただいた方のお子さんには、はい、現休園の無料券のチケットをプレゼントしまして、その作った提灯の中に LED ライトをこちらがセッティングするんで、はい、それを持って現休園に行っていただいたら、また現休園ちょうどその時期はライトアップしてますんで、はい、ライトアッププラス僕らが用意したランタンで映えるという流れを作って、一応リベンジ企画として、はい、やらせてもらいました。
へえ、なるほど。それはもう全てもう終わってしまったというか、もう過去に までで開催したイベントですよ ね、これ今まで この一連のものは。とこれから何か予定されているイベントというか、 それこそこう一般の人でも参加できるようなものとかって企画されているんですかね。まあ、お話できない内容もあるとは思うんですけれども、
今回の台風で、まあ、2022年台風で流れた分というのは、
はい、
翌年に青年部単独で、まあ、リベンジ企画という 言いますか、はい、僕らが悔しい思いをしたんで、その思いをなんとか実現してあげようと思って担当の委員会の方々が作り上げてくれた話は、はい、多分来月聞いて、
あら、
はい、お話あると思いますんで、
なるほど、
まだその時聞いてもらえたらと思います。
はい、わかりました。まあ毎月第2週かな、第2週に、またメンバーさんをお迎えしてお話いただくので、まあその時に告知があるっていうことでよろしいですかね。
そうですね、また今年度開催する、まあ、地元の方、市民の方が参加していただけるイベントについても今後、はい、このラジオの中でも告知をさせていただきたいと思いますし、
はい、
本当に夏8月頃に何かできたらなということで今企画をしてますんで、
はい、
ぜひぜひ参加していただきたいですね、
は
い、
そうですね、今日何かイベントでね、興味持たれた方がいたらまた 来月何日かちょっと分かんないですけども、6月の第2週の放送を聞いていただきたいなというふうに思います。とですね、ちょっとだけお時間が余っていますので、少々無茶ぶりかなというふうには思うんですけども、彦根城に関する思いというか、何か思ってることなどありましたらちょっとお聞きしたいなっていうふうに思うんですけれども。
無茶ぶりありがとうございます。
すいません。
いえいえ、とんでもないです。彦根城でいうと、僕先日彦根城上がってきたんですけれども、
はい、
僕彦根生まれ彦根育ちなんですけれども、
はい、
小学校の時に上がった以来上がらせてもらったんですけど、はい、それも地元のボランティアスタッフの方に、ガイドボランティアの方に案内してもらいながら上がったんですけ ど、
は
い、
なるほど、
もう全然初めて知ることばっかりで、
あ、
めちゃめちゃ面白くて、
はい、
やっぱ観光客の方もそうなんですけど、ぜひとも地元の方に一度彦根城に改めて登ってほしいなという気持ちになりました、
は
い、
そうですね、僕もね、初めてこっち来た時とかに上がらせてもらって、で、まあ、前半でも話したんですけども、ついこの間も行ったんですけども、この放送をする前までは、一般的な城程度の認識しか僕は持ってなかったんですね。なんですけども、まあ、ラジオ内で、いろんなお話聞いて、で改めて登ってみたら、いろんな、ね、発見がありまして、それも実は書いてあるんですよね、彦根城の中の看板の中に。
そうです、
コラムとして載ってたんですけど、読んだはずなんですけど全然記憶残ってなくて、やっぱり、ちゃんとそういうものだっていう風に聞いてから、改めて登るとまたね、違った見方ができたのかなっていう風に思います。
そうですね、時間とか天候とかによっても全然やっぱり違う印象を受けるので、はい、やっぱこういろんなタイミングで行っていただけるといいかなと思います。
はい、ありがとうございます。というわけで、以上のこの時間は、そろそろ番組終わりの時間が近づいてまいりましたので、ちょっと締めさせていただきたいかなというふうに思います。ありがとうございました。以上のこの時間は、滋賀大学3回生原光太と
彦根商工科学青年部の3人でした。
でお送りいたしました。ありがとうございました。ですね、次回は5月20日になりますね。はい、第3週第4週はアルプラザ彦根からお送りいたします。ぜひともお聞きください。この番組は関西産業株式会社、彦根急走株式会社の提供でお送りしました。